今日は第一ペテロの手紙、2章です。まあ今日この2章を通してですけども、この1章の後半から、語られてますが、私たちはそのイエス・キリストじゃなくて、その神の言葉によって、もちろんそのイエス・キリストの、事柄について、イエス・キリストについての御言葉、福音の言葉、それを聞いて、神の言葉によって、もちろんその聖霊によって、新しく生まれたということを、第一ペテロの一章では語っていました。語られていました。それを受けての話です。なので、二章というのは、まあ、いろんなその、捉え方はあると思いますけど、新しく生まれた人々、クリスチャンとして新しく生まれた人々の、まあ、に与えられている特権、その人々の特権と責任について、学んでいけたらいいかなと思います。で、先に責任について話しておきますけど、日本語だと責任っていうのは、この、責めを負う任務みたいな。責められる任務みたいな。だから何か間違ったら、この責任っていうんですか、責めを負うため、負う、ことになるんですよ。あなたには責任があるからねっていうと、その責任って考えると、ミスったら、責められるっていう。それがその日本語のこの、意味合いですよ。この責任ということを聞いたときに。だから、責任を負わされるっていうのはなんかちょっと嫌なんですよ。でも、英語だと responsible なので、response っていうのは応答ですよ。responsible、後ろの able っていうのは able ですよ。able っていうのはできるってことです。だから、responsible。応答することができる、その、神に対して応答する、まあ、神に対してというか、その、飯に対して、自分が例えば仕事が任されてたら、その仕事、任されてる仕事、飯に対して、その、応答するってことですよ。私に、その仕事を任してくれた人に応答するってことですよ。だから私たちも、その、新しく生まれたものとして、新しく生まれさせてもらったものとして、たくさんの特権が与えられています。でその上で、その、応答する。まあ、日本語で言う、その責任も与えられているわけです。応答するように、私たちが、励まされている、進められているので、そのことについても、学んでいきたいと思います。では、まず1節から3節です。第一ペテロの2章、1節から3節まで。ですから、あなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方はすでに神が慈しみ深い方であることを味わっているのです。この二章というのは、新しく生まれた人々へのその勧めです。二章というか二章のこの一節から三節まで。で、ですからというふうに書いてあります。ですからということは、その前の一章の後半を指していってますね。で、このですからっていうのは、特に一章の22節から最後の25節までですよ。私たちは新しく生まれたんだって。朽ちる種からではなくて、一章の23節、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるって。で、その言葉はどういう言葉かというと、25節の後半にあるように、あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がそれだって。その福音の言葉、神の言葉を聞いて、それを信じた。だからその神の言葉によって、私たちは新しく生まれたんです。語られた福音の言葉を信じた。つまり、内側に聖霊が与えられて、その聖霊によって新しく生まれてるんですよ。新しく生まれたので、新しい生き方をするための、戒めや勧めというのが私たち必要なんですよ。どのように生きるかという。せっかく新しく生まれたのに、古い生き方をしているのであれば、新しく生まれる意味がないじゃないですか。だからこの一節から三節まで、まあごめんなさい、二章を全部通して、全体を通して、その何が与えられたのか、 そしてどのように、新しく生きたものとして、新しく生まれたものとして生きる必要があるのか、それについて伝えています。で、まずは一節のこの部分というのは、この何を、なんか捨てるべきもの。新しく生まれたものとして捨てるべきもの。すべての悪意、すべての偽り、まあ、ごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てるべきだって。で、悪意というのは、その相手を意図的にですよ、傷つけようとする思いですよ。これを言ったら傷つくなって、あえて傷つけるんですよ。これを言ったら凹むだろうなって、あえて言うんですよ。こんなことしたら、絶対に相手はがっかりする。だからやるんです。それが悪意ですよ。私たちその肉を抱えているので不完全な。だからその肉によって肉がその反応してしまって突発的に正しいことを行えないことがあります。悪を行ってしまうことがあります。でもその突発的な肉が反応したものとは違うんですよ。意図して計画的にその悪い思いを相手に対して成し遂げようとするのが悪意ですよ。意地悪するとかはそうですよ。明らかに。いじめとかもそうですよ。明らかにこの悪意があるんですよ。だからそういうのを捨てなさいって。だ人にそのあえてフラストレーションを与えようとするような言動というのは、確かにそのイエス・キリストを信じる前、いろんなその局面で使ってましたよ。友達に対しても、いろんな人たちに対して。それを捨て去るべきだって。また、すべてのごまかし、悪巧みとか、ずるさとか、英語だとそんな感じですね。悪巧みとか、悪い知恵とか、狡猾さとか、ずるさとか、そういうのがこの偽りという言葉の訳になっています。また、偽善も捨てるべきだって。で、偽善というのは表面的な正しさですよ。自分は全然正しくないのに、でも、とりあえず建前を立てないといけないから、人から、その、全然できてないということを見られるのはまずいと。そう見られてしまうのは、バレるのはまずいから、だから、取り繕うんですよ。あたかもできてるように。でも、本当はできてないんですよ。それは、偽善だって。取り繕うことは偽善だって。でも私たちの肉は、プライドが高いから、取り繕いたくなるんですよ。偽善的になるんですよ。でもですよ、そっから神は救ってくださったんですよ。私もともと悪意があって、偽りがあって、そして偽善者だったんですよ。だけど、その悪いことを神は許してくださったんですよ。だから自分の中にまたこの偽善的な態度を取ろうとするときに正直になれるはずなんですよ。新しく生まれた後はね。この2章の後半でも出てきますけど、それでも私の肉っていうのは戦ってくるから。私の魂に対して。そんなことは言ってもさって。恥ずかしいじゃんとか。よく見られたいじゃんって。今更こんなことを暴露するわけかって。妬みも。すべての悪口も。悪口っていうのは、その神に対する冒涜的な言葉ではなくて、人に対する言葉ですよ。神に対して悪態つくんじゃなくて、ものすごくなんか、辛酸で、人を傷つけるような言葉、もしくは噂話。その人がいないところで、その出血裁判をするんですよ。出血裁判、逆か。欠席裁判。その人が目のいないのに、その人があたかもなんか、こいつが悪いとか、その人の、その、言うことを聞いてもいないのに、その人を裁いてしまう。そのような言葉が、悪口ですよ。そういうのは、古い行いであって、古い自分がやってたことであって、神の朽ちることのない言葉によって新しく生まれたんだから。聖霊が与えられて、その信仰によって歩むために生まれたんだから。だから、このような古い生き方、特にこれはその心であったりその言葉ですよね。 それを捨てるべきだって。でも逆に、したい求めるべきものもあると。で、したい求めるっていうのは、詩編の42編の一節にあるように、その谷川のね、川の流れを慕う、喘ぎ慕う、鹿のように、主よ私の魂はあなたを慕い求めますっていう、その70人訳っていう、訳があるんですけど、ギリシャ語じゃないです。旧約聖書はヘブル語で書かれてますけど、それをギリシャ語に訳した、ユダヤ人たちが訳した、訳のこと、旧約聖書のギリシャ語の訳のことを70人訳って言います。で、そこで、この詩編の41編の一節、さっきのその谷川の流れを慕うっていう、その慕い求めるという言葉と、ここの慕い求めなさいという、その言葉は同じ言葉が使われています。だから、全く水のないところで、ものすごくその喉が渇いていて、水を必要としていて、ものすごくその喉が渇いているときに、この水を慕い求めるように、慕い求めなさいっていうことです。心から欲しいと思う？心から欲しいってそう願う？慕い求めるべきものですよ。それは純粋な霊の乳だって、ミルクですよ。純粋な霊のミルクというのは何かというと、御言葉ですよ。ミルクはとても栄養がありますね。生まれたばかりの血のみ子というのは、血のみ子とね、書いて字の通りですよ。母乳しか飲まないのに育つんですよ。不思議ですよね。で、ミルクは確かにその栄養があるんですが、今日のミルクは、なんていうんですかね、いちご味とか。明日はチョコレート味とか。変わんないじゃないですか。ミルクっていうのは味変わんないんですよ。栄養はとてもありますよ、そして。だから、ミルクというのは、御言葉のミルクというのは、福音なんですよ。いろんな言葉、その御言葉があります。いろんな、その、励ましを与えてくれる御言葉もたくさんあります。でも、その、このミルクにあたる純粋な、その霊の乳というこの御言葉というのは、私たちがそれによって生まれたという、福音の言葉なんですよ。神が私のことを愛してくださっている。私が神の前に弱かったのに、私が神の前に罪人だったのに、私が神に対して敵対してたのに、であるにもかかわらず神が私のことを愛してくださって、ご自分の御子である、一人子であるイエス・キリストを私にお与えになるほどに、私を愛してくださった。イエス・キリストも、ご自分がその神である、神の御姿であられる方であるにもかかわらず、天の御座から降りてきてくださったわけじゃないですか。不完全で、肉の誘惑をもろに受ける肉体を着て、人として生まれてきてくださったんですよ。で、死を知らない方なのに、別に死ななくてもいい方なのに、永遠の存在だから。でも、あえて、この死を、経験しないといけない肉体を着られたんですよ。それだけじゃなくて、十字架の死にまで従ってくださったわけじゃないですか。なぜかというと、私のことを愛してくださっているからですよ。私がそのままでは自分の罪のゆえに神から罰せられて、罰を受けて永遠に滅んでしまうからですよ、苦しんで。神とのその関係が永遠につかないからですよ。どんなに私が頑張っても。だからその罪を贖うために来られたわけじゃないですか。そして、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、神は私に義を与えてくださる。私を義と認めてくださるんですよ。この、一丁目一番地の、この福音、これを何度も慕い求めて、飲み続ける必要があるんですよ。 新しく生まれたら、じゃあ次は、奉仕しましょうとか。いきなりは無理ですよ。じゃあ次はこれを、次はあれをとかって。救われて、本当にそのイエス・キリストのことをその愛するという思いが与えられたら、そしたらまず与えるべきはミルクですよ。いきなり硬いもんじゃないですよ。だからこの一節の全般にあるような全ての悪意とかごまかしとか偽善や妬みや悪行を捨てるっていうのはある意味硬いんですよ。応答の部分というのは硬いんですよ。もっと硬い食物はありますけど。で、ミルクを主体求めて、そこで力をつけて、健全に育っていって、ようやく、硬いものが消化できるようになっていくんですよ。でも私たち、その霊的にその成長していって、福音を聞いて、少しずつその歩けるようになってくる中で、いろんなことにその、神に対して応答しようとするんですよ。例えばここにあるように、自分の中にある悪意を捨てようとするんですよ。でもその時に、この困難を通るんですよ。自分の信仰が試されて、この試練に遭うんですよ。うわ、無理じゃんって。だその時にまた福音に戻るんですよ。硬い食物を、その、ミルクなしで食べようとしたら無理ですよ。特に私は、牧師として、教師として、この、御言葉の、純粋な御言葉の父を、慕い求めていないと、私のこの土台となる、神がしてくださったこと、イエス・キリストが成し遂げてくださったこと、神が与えてくださった義や救いというものを、何度も何度も確認して、そこに、その自分の栄養を受ける、その場所にしとかないと、硬い食物の前に、もうすぐに、下痢ですよ。すぐにお腹痛くなるんですよ。でももう進むことができないくらい。ああ、なんで私こんなの食べれないんだろうとかっつって。美味しいけども。まだ歯の生えてないね、血のみごが、ステーキとか食べれないじゃないですか。それはそれで美味しいし、栄養はあるんですよ。けど無理ですよ、まだ。生まれたばかりの血のみごのように、純粋な霊の父を、この福音の御言葉を、慕い求めなさいって。もう何としてでも、心から欲しいって。与えてくださいって。そう、慕い求めて、願い、求めなさいって。イエス・キリストを信じて、聖霊を受けて新しく生まれたのであれば、何が何でも、この福音の御言葉を、慕い求めていく必要があるんですよ。で、それによって成長し、救いを得るためですというふうに書いてあります。だから、御言葉というのは、特に、この福音の御言葉というのは、私に霊的な成長を与えるんですよ。私に魂の救いを得させるんですよ。魂の救いを確信させて、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っているって、その一章にあったじゃないですか、あなた方はそうだって。一章の 9節に。だからこの喜びというのは、こう、御言葉からしか来ないんですよ。福音の御言葉ですよ。この父となり、ミルクとなって、私の成長を助けてくれるものを、常に自分のこの霊に入れていないと、この喜びというのは、すぐに、失われてしまいます。不思議な体験や感覚って経験したことありますか？私はありますよ。祈りながらなんかその涙が出てきたり、賛美しながら胸がいっぱいになって本当にその神を褒めたたえたりって。で、霊的な体験とか霊的な感覚っていうのは素晴らしいものですよ。神が与えてくださる素晴らしい祝福ですよ。でも、この霊的な不思議な体験や感覚っていうのは、私に霊的な成長を与えるものじゃないんですよ。味わうことはできるけども、私にこの霊的な成長を与えるのは、また救いを確信する、そのものは、福音の御言葉なんですよ。どんなに奉仕をしてもですよ。 人から感謝されてもですよ。奉仕を通しては私の霊的な成長につながらないんですよ。御言葉を学ばないと、霊的に成長しないんですよ。御言葉抜きの祈り、自分の願いとか、自分のそうあってほしいという願いを神にどんだけぶつけたとしても、そこには霊的な成長はないんですよ。そこには境に満ちた喜びに踊るようなその喜びというのはないんですよ。救いを確信するわけじゃないから。でも御言葉に基づくからですよ。あなたが私のことをこんな私であるにもかかわらず受け入れてくださるって、この三節にも書いてあるように、すでに主が慈しみ深い方であるということを味わっている。福音の言葉は主イエス・キリストがものすごく慈しみ深いという方であるということを明らかにしているわけじゃないですか。味わってるって。だから祈ったり、だから従おうと、その応答しようとするわけですよ。この神がしてくださったって、私たちに与えられた特権、この福音の御言葉を学ぶなり、福音の御言葉をその父のように、純粋なミルクとして慕い求められるようなその機会や言葉を与えてくださってるわけですよ、私たちに。今もその機会じゃないですか、このチャンスですよ。でそのたんびにミルクを確認して飲んで、で自分のその霊的な成長の助けになっていくわけじゃないですか。それが私たちのその霊的な成長を促進させるんですよ。神が私のことを愛しておられることを信じるから祈るんですよ。神から与えられたこの特権を本当にその味わうから応答ができるんですよ。責任を負えるんですよ。応答するという。応答することばっかりになると、どこかで必ず行き詰まります。3歳の子に。30キロのリュックサックを持ってこれで運べとかで無理じゃないですか。大人でも30キロって相当ですけど無理だもん、無理ですよ。4節から8節までは、神の御言葉によって、また聖霊によって新しく生まれた人々のたとえ生ける石というのはイエス・キリストだということを説明しています。まずは3節から5節、あなた方はすでに、あ、ごめんなさい。3節から、4節から5節。4節と5節。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた。たとえ、生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。で、イエス・キリストは、このたとえ、生ける石だから、このイエス・キリストのもとに来なさいと。イエスは人には捨てられたけども、まあ、特にユダヤ人たちのことを指しますね。特にですよ。でも、神にとっては神が選んだたとえ生ける石だって。で、その石に立て上げられるためにイエスのもとに行きなさいって。だから生ける石であるイエス・キリストが私たちの土台となってくださるわけですよ。つまりイエス・キリストを信じる信仰が私たちの新しい歩みの土台であるように、私の新しい歩み、新しく生まれて、その後そのどう生きていくかというその歩みは、そのイエス・キリストがその土台の石、礎石だということですよ。生ける石であるイエス・キリストの上に、イエス・キリストのもとに行って、イエス・キリストの上に積まれていくから、私たちも生ける石となるんですよ。イエス・キリストの上に積まれていかなければ、私はただの四角いでかい石ですよ。何の役にも立たないですよ。でも、イエス・キリストの上に立て上げられていくので、この生ける石であるイエス・キリストの上に立て上げられていくので、私は一つのその神が作っておられるその家の一部として 機能するんですよ。キリストの上でなければ、本当にただの邪魔な石ですよ。霊の家というのは、もちろんその神殿、まあ祭司もいますからね、その神殿というふうに捉えることもできるし、また教会でもありますよ。別にペテロは、そのイエス・キリストを捨てた、ユダヤ人たち、またイスラエルがもう神から完全に切り捨てられて、そして、教会がそれに取って変わったなんて一つも言ってないんですよ。一言もね。神はもちろん私たち同じようにイスラエルを愛しておられますし、その民族も愛しておられますよ。これから先、また、神がイスラエル民族に対して持っておられる計画があるわけだから。第一、ペテロ自身もそのイスラエル民族の出身でユダヤ人なわけじゃないですか。新しく生まれた人々は、そのイエス・キリストを礎石として土台とした、この生ける石が積まれていく、この、霊の家の祭司だって。そしてその祭司は何をするかというと、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げるんだって。まあ、霊の生贄というふうになると、まあ、ローマの十二章が一番いいでしょうね。ローマの十二章。一節と二節です。ローマの十二章の一節と二節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。自分自身を捧げなさいって神に生きた清い供え物として。じゃあ生きた清い供え物としてどのように自分自身を神に捧げるかというとこの2節ですよ。神の、ごめんなさい。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために心の一心、もしくは考えの一心によって自分を変えなさいということです。それをイエス・キリストを通してやりなさいってことですよ。あなた自分自身でやれって言ってるんじゃないんですよ。イエス・キリストを通して、つまり福音じゃないですか。私が神の前に清く傷のないものとして、また生きた清い供え物として、その捧げられるのに、地の私っていうのは、素の私っていうのは、清さもないですよ。もう汚ればっかりじゃないですか。だけど、生きた清い供え物として、神の前に持っていけるのは、キリストを通してなんですよ。イエス・キリストが私の罪をあがなってくださって、その流された血潮によって私の悪をすべてその拭い去ってくださって、私を清めてくださったわけじゃないですか。イエス・キリストを通して、生きた清い供え物として自分自身を神の前に捧げるんですよ。これも福音がなければ神が何をしてくださったかというこのこんなにも良くしてくださったこの特権、私たちに与えられているこの贖い、これを味わうことができるというこの特権を無視しては応答のことばっかり考えていると破綻します。だって無理なんだもん、動機がなければ。私たちは確かにそういう意味で万人祭司というか全ての人が祭司ですよ。でもだからといってなんか偉いわけじゃないんですよ。祭司というのはどういう人たちかというと、生贄を捧げるんですよ、神の前に。で、さっきも言ったように自分自身を神の前に生きた清い供え物として神の前に生きるんですよ。神の基準に照らし合わせて生きるんですよ。神に生贄を捧げるためになんか牧師の名を通してとか必要ないんですよ。みんな同じ一様に祭司たちだから。でも私たち大祭司が必要なんですよ。そしてその大祭司がイエス・キリストなんですよ。だから神と私たちの間に立つものはイエス・キリストだけですよ。第一ペテロに戻ります。六節と七節の全般。だから、なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たとえ礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。従ってより頼んでいるあなた方には、 たっといものですが、点々点。このたっとい生ける石、イエス・キリストという方について、この6節でペテロが引用しているのは、イザヤですね。イザヤ書の28章、16節。イザヤの28章の16節です。まあ、今、開けないですし、こう同じ、そのままの引用なんで。だから、信じているもの、つまり、神の、福音の御言葉を信じて、そしてその言葉によって、そして聖霊によって、新しく生まれたものにとって、イエスは、たっとい、生ける石なんですよ。新しく生まれたものにとって、イエス・キリストはいつでも、どこでも、たっといんですよ。そのような、イエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。これ理解できますよね。けど、応答の部分で見てみると、私が一人でいるときに、私が職場にいるときに、私が教会にいるときに、いろんなその自分の24時間を区切ってみて、見てみるといいですよ。その瞬間その瞬間、イエス・キリストは私にとってどこまで尊いかですよ。主よって、ちょっと待ってください。今、こっからここまでは私好きなことやりたいんで、邪魔しないでね、とかつって。あなたのことをこの瞬間忘れますって。後で、あなたの前に戻ってきますとか。もう簡単にやってるんですよ。誰も、責められない人なんかいないんですよ。そういう意味ではね。100% の人はいないから。だけどこれに気がついていく必要があるんですよ。そしてこの、応答する責任を、全うしていくためには、福音が必要なんですよ。本当にですよ。本当に、イエス・キリストが自分にとって、もう腹の底から、たっといっていうふうに思えるようになると、どこにいても、誰といても、いつ何時でも、イエス・キリストという方は、私にとってたっといんですよ。何してても。仕事してようが、教会で賛美してようが、御言葉を読んでようと、学んでようと、クリスチャンと会ってようと、クリスチャンじゃない人たちと会ってようと、本当にイエス・キリストの素晴らしさを味わってそれを知っていたとすれば、イエス・キリストはどこにいても私にとってたっとい方なんです。だから、それほど、私は、このイエス・キリストについての福音、イエス・キリストについてのその言葉が福音ですから、福音の言葉、イエス・キリストについて、まだまだ知らないからなんですよ。だから、私は、もう福音の言葉というのは知ってる。私にはミルク一切必要ありませんという人はいないはずです。より神に応答しようと思えば思うほど、福音の言葉は必要です。神がどれだけ私に良くしてくださったのか。どれほどイエス・キリストが私にとってたっとい方なのか。これがわかんないと、すぐに忘れます。すぐに仕事になります。すぐに、もう立法主義にはまって、ねばならない。してはならない。もうそれで、もう生きるしかなくなるんですよ。だって、ないんだもん、この動機が。新しく生まれたら、私たちに与えられるこの福音を知るという、イエス・キリストを知るという大きな特権が与えられます。まずこれを味わうことですよ。その上で応答していくんですよ。7節の後半から8節まで。ですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。今度はその信じていないもの、新しく生まれていないものにとっては、そのイエス・キリストという方は、家を建てる者たちが捨てた石だって、つまずきの石になるって、妨げの岩だって。ローマの9章を開いてもらいたいんですが、ローマの9章。30節から33節です。ローマの9章。30節から33節。ローマ9章30から33です。ではどういうことになりますか？義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。なぜでしょうか？信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。 それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させることがない。イエス・キリストのその言葉、つまり信仰によって義と認められるということに、言葉に、この福音に、耳を貸さなければ、信じなければ、この責任だけを負うことになるんですよ。つまり、行いによるかのように、この義を追い求めようとするんです。だから、イエス・キリストという方は、つまずきの石になってしまったんですよ。妨げの岩になってしまったんですよ。本来、この方の上に、その霊の家を建て上げていくべきなのに、その方をもう必要ない、捨ててしまう石として、見なすわけですよ。なんだこのでかい石はって。イエスにつまずくのは、御言葉に従わないからですよ。信仰によるっていうものじゃないからですよ。神がまず愛したというところじゃないからですよ。だから、つまずくんですよ。私たちに与えられたイエス・キリストを知るという、イエス・キリストを信じるという、この特権を味わわないからですよ。福音の御言葉を十分に味わわないからですよ。だから行いかのように追い求めてしまうんですよ。だから結局御言葉に従わないんですよ。だからイエス・キリストにつまずくんですよ。キリストがこんなこと私に言われるけどそんな無理だって。イエス・キリストにつまずくんですよ。イエスの言葉を聞かないで信じないんであればイエスにつまずきます。それを神は定めたんですよ。私たちの側で誰がそのつまずくかと誰がつまずかない、そんなのわかんないですよ。だから御言葉を、福音の言葉を伝え続ける必要があるし、福音の言葉を、その御言葉で純粋で、またその霊の乳を、このミルクを自分自身も飲んでいく必要がありますよ。9節と10節。じゃなくて、そうか。9節と10節。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を、あなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は、以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。新しく生まれた人々に与えられている特権ですよ。イエス・キリストを通して神が知ってくださったこと。イエス・キリストを信じる信仰を与え、聖霊を私のうちに与えてくださった神は、私を神のものとしてくださったんですよ。選ばれた種族として私を見てくださるんですよ。王であり、その祭司であるって。そして、聖なる国民だって。神のものとされた民として見てくださるんですよ。みんな自分がどんなものかって知ってるんですよ。おそらく他の人に見られている自分よりも、もっとひどい自分を知ってますよ。もうちょっと言えばですよ。ショック受けないでくださいよ。仕事ですけど。本当の私というのは、自分が自覚している以上にひどいんですよ。でも、福音の言葉がはっきりと私たちに言ってるのは、そんな私を神の方から、私が神に対して何かするはるか前から、この世界のもとに置かれる前からイエス・キリストにあって私を選んでくださって、見舞いで清く傷のないものとしようとされたんですよ。イエス・キリストというその天にある一切の全ての霊的な祝福を持って私を祝福してくださったんですよ。そしてイエス・キリストによって贖いを受けて、贖われたものは神の目に高価で尊いって言ってくださって、画家にあったように、あなたは美しいって、私の心を見てそう言ってくださるんですよ。それが福音ですよ。私が思っている以上に私は汚れてます。私が思っている以上に私は本当に終わってます。なのにですよ。神の恵みを理解しようにも理解できないですよ、恵みというものは。良いものを受ける資格のないものに神は良いものを与えてくださる。しかも一番良いものを与えてくださったんですよ、イエス・キリストという方は。この特権を、神から与えられたこの祝福を味わわなければ、応答は無理ですよ。神は私を闇の中から光の中に召してくださったんですよ。コロサイの一章の13節。 神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。私がその闇の中から、この悪魔の圧政から救い出されて、神のイエス・キリストの支配に移されたときには、神の光の中、イエス・キリストの光の中に召されたということは、贖いを受けていて、罪の許しを受けてるんですよ。これが私たちに与えられてるんですよ。神を愛し、人を愛するという以前に、そのことを考えるはるか前に、神は私のことを選んでくださって、愛してくださって、この素晴らしい祝福を、福音を私に明らかにしてくださることを神は決めてくださったんですよ。私たちに。この福音を忘れてはならないんですよ。エペソの一章の3節と4節もそうですよね。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元に置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。他の人々にこの福音の言葉を述べ伝えることができるほどですよ。これただ概念的な話じゃなくて、私たちもすでにそのイエス・キリストがどれだけ慈しみ深いかっていうのをもう味わってるわけじゃないですか。知ってるんですよ。だからその実体験として他の人に話せてしまうぐらい神の栄光を味わえるようにしてくださったんですよ。これは大きな私たちに対する神の祝福であり、もう恵みですよ。私はその神の民じゃなかったんですよ。全く関係ない人だったんですよ。エペソの2章を見たらわかりますよね。エペソの2章の11節と12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々から無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。これが私ですよ。でも今は、イエス・キリストにあって、神の憐れみを受けるものとされて、神の民とされて、新しい契約に預かるものとして、しかも、聖霊を与えて、私を子としてくださって、イエス・キリストと共に神の国を受け継ぐ共同相続人にしてくださったわけじゃないですか。神が私たちに与えてくださった祝福は、これを、この祝福を味わう、理解する、その特権を神は与えてくださったんですよ。私たちに与えられた特権ですよ。じゃあ、これほどまでに良いものを与えてくださった神に、どのように応答したらいいのかというのが11節以降です。第1ペテロの2章11節。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり希留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。で、なぜそんなことをするかというと、この世に対して、この私の肉に対しては旅人であり希留者だからですよ。国籍は天に移されたからですよ。新しく生まれたということは、国籍はもうこの地上にないんですよ。もちろん私は日本人ですけども、ここに国籍はありますが、でも私のその霊の国籍というのは天にあるんですよ。もうもはや日本人とかそういうのには、縛られないんですよ。で、肉は魂に戦いを挑んでくるって。イエス・キリストを信じた時に、この戦いは始まるんですよ。内側に聖霊が与えられた時に、この戦いは始まるんですよ。御言葉とその信仰、そして聖霊によって新しく生まれた時に、この戦いは始まるんですよ。ガラテヤの5章、16節と17節。ガラテヤの5章、16節と17節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。肉の欲から、肉の欲を避けなさい。ここから遠ざかるにはどうする必要があるかというと、御霊によって歩む必要があります。 御霊に歩むとどうなるかというと、このガラテの5章の後半のその22節と23節で書いてあるように、御霊の実を、愛を結ぶようになるんですよ。愛を結ぶにはどのように、どうするべきかというと、純粋な御言葉のミルクを下へ求めて、それを飲み続ける必要があるんですよ。神の愛を、イエス・キリストの福音を何度でも何度でも、私のその中で力となって、そして私を突き動かす動機となって、もう決して私を留めること、私が自分を留めることができないような強いその力となって私の一歩を踏ますほどのその欲求となるような、それぐらいになるまで福音の御言葉を飲み続けるんですよ。そうやって神の愛に、神が与えてくださった、してくださった素晴らしいことに、この恵みに応答する動機を得るんですよ。それ以外の動機は、御霊によって歩む動機にならないんですよ。上辺のことだけとか、とりあえずとか、っていうのは、御霊によって歩むことじゃないから。肉を満足させようとしてるだけだから、自分の気休めとか、人からの評価とか。だから聖霊によって歩む動機というのは、神の愛に対する応答ですよ。聖霊が私を内側から変えてくださることを信じて一歩踏み出すんですよ。それでもうまくいかないことってあるんですよ。うまくいかなかったら、挫折してしまったら、そこで、この挫折したこと、うまくいかなかったということさえも、神はもう知っていて、それをイエス・キリストにって許してくださっているということを、ああ、そうかーって、味わえるまでミルクを飲み続けるんですよ。失敗したら。うまくいったら、神に感謝して、その次の一歩を踏み出すためにまたミルクを飲むんですよ。応答するには、動機が必要です。応答するネタが必要です。じゃないと応答にならないですよ。そのネタは、応答するその、応答すべきこと、何に応答するかっていうと、この福音の御言葉ですよ。神の私たちに対する愛ですよ。イエス・キリストの私たちに対する恵みですよ。12節。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。立派に振る舞いなさいって、つまり、まあ英語の訳を見てみると、あなたの振る舞いが称賛されるようにしなさいって。本当の神を知らない異邦人に対して、異邦人からその悪人呼ばわりされたとしても、お前は変なやつだって。悪いやつだって。私の言うことを聞かないのはお前は悪いなって。悪いことを行えてたら悪いことは行わないんですよ。嘘つけてたら嘘ついちゃダメですよ。そうやってその悪いなって。もしかしたらその言われもない言いがかりをつけられるかもしれないですよ。イエス・キリストを信じてるからといって。でもそれでも、神の前に正しい行いをし続けなさいって。それが神から与えられた恵みに対する応答だって。そうすると、イエス・キリストが戻って来られる日には、訪れの日には、その人たちは神を褒めたたえるようになるって。もしかしたら自分の態度を悔い改めて、イエス・キリストに会って救われるかもしれないですよ。でも、間違っていけないのは、相手の態度を、相手が悔い改めるために、相手を悔い改めさせるために、相手の心を変えるために立派に振る舞うんじゃないんですよ。そしたら自分の素晴らしい立派な振る舞いによって、相手を変えようとしてるだけだから。で、立派に振る舞っているかどうかというその判断を自分の周りの人たちがそのイエス・キリストを知るようになっているかとか、その人たちが悔い改めたかどうかって測るのはまずいですよ。なぜ立派な振る舞いをするかですよ。なぜこれが今このリストとして上がっているかですよ。で、誰に向けられているかというと、福音の御言葉を聞いて信じた人たち、そして新しく生まれた人たち、その神に対して、良くしてくださった、恵みを注いでくださった神に対して応答するんですよね。その中の一つです。だから、新しく生まれたから、新しいその命を与えてくださったから、だから新しく生きるんですよ。 新しく生きるっていうことは立派に振る舞うんですよ。どんな環境の中でも神が喜ばれる。さっきのローマの12章の2節に書いてあったように、何が神にとって完全で受け入れられるかをわきまえ知るために、考えの一心を持って自分を変えていくんですよ。だから立派に振る舞うんですよ。人を変えるために立派に振る舞うんじゃないんですよ。神にも落として、ただそれで立派に振る舞うんですよ。そしたらもしかしたら神がその立派な振る舞いを、神に対する私の応答を使ってくださって、もしかしたらですよ、私の周りの人たちにイエスキリストのことを証しするようなことになるかもしれないじゃないですか。でもそのためにやるんじゃないんですよ。私は神に対して応答するんですよ。私が見てろよ、私の良い行いみたいな、キリストの素晴らしさを私の良い行いで証明してやるっていうのは違いますよ。私は新しく生まれさせてくださったから、許してくださったから、だから神に対して新しく生きる、だからこの状況の中で立派に振る舞おうとするわけです。それを追求するんですよ。13節から15節。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であっても、そうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知な心を封じることは神の御心だからです。あなた方は、すいません、それだけですね。第、人が立てたすべての制度に従いなさい。王であったとしても、総督であったとしても、従いなさいって。で、何の故にって書いてあるんですか？主の故にですよ。なんでそんな上に立てられた人々や、またその制度に従う必要があるのかっていうと、それが素晴らしいからじゃないですよ。主の故にですよ。神が願っておられるからですよ。まあ、職場とか、家庭とか、その、地域とか、いろんなその、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、しょうもないルールとかあるんですよ。なんでこんなわざわざこんなことするのっていう。でもそれに従いなさいって。その人たちがどうのこうのじゃなくて、主に対して主のゆえに従いなさいって。神がそれを願ってるからですよ。で、正しいことを行い続けることによって、愚かな人々の無知の口を封じるって。それが神の御心だって。だから、善を行い続けることを神は求めてるわけですよ。でも、正しいことを、善を行えないように命令する権威にはもちろん逆らわない、従わないんですよ。信仰捨てなさいなんて言われても、捨てませんよ。捨てられるもんじゃないから。使徒の4章、19節。使徒の4章の19節。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。イエス・キリストのことをもう教えてはならない、語ってはならないというふうに言われたんですよ。でも、神に従うのと人に従うのとどっちの方が正しいと思ってんですかって。さあ、当たり前でしょ。神に聞き従う方が、その、いいですよ。だから、すべての制度と言っても、その神の善悪の基準であったり、モラルであったり、それに反しないことですよ。16節、第1ペテロの2章。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。いろんなところ開けて申し訳ないんですけど、メモだけ取ってて結構ですのでね。ローマの6章です。ローマの6章の15節。ローマの6章、15節。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。第一コリントの10章の23節。第一コリント10章の23節。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。自由が私たちには与えられているんですけども、この自由を悪の口実に使ってはならないって。別に何してもイエス・キリストが結局それも許してくれるんでしょ？じゃあ何か、なんかね、悪いことでも何のもして、後でごめんなさい、とりあえずしとくか、みたいな。 悪の口実に使うなって。神から与えられているその自由を神の奴隷として使いなさいって。つまり自由意志を働かして神が何を願っておられるのか、神にとって何が完全で受け入れられるのか、それを知って、そしてその神が願っておられることに自分を従わせなさいって。もう一回戻しますけど、福音に。ミルクと聖霊が必要なんですよ。そうじゃないと自由意志を働かせて神に従うなんてそんなこと絶対にできないです。自由意志じゃなくてねばならない、してはならない。それは自由意志じゃないですよ。したい。そうしたくない。主のゆえに、神のゆえに、キリストのゆえに。そうなっていくには、この純粋な御言葉の父を慕い求めて、福音の御言葉を本当にその反芻しながら何度も何度も何度も味わう必要がありますよ。そして私のうちに与えられているその聖霊が私を内側から変えていく。その福音の御言葉が私のその深いところにその沈んでいって私を変えていく。で、その作用が必要なんですよ。それなしに責任を負うことはできないです。それなしに応答することはできないです。17節。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。神を愛し、人を愛するってことですよ。すべての人を敬いなさいって。変な人いっぱいいるんですよ。もうなんかね、私も変な人だったはずなんだけど、人のことを見て、そのね、こいつ変な人って思っちゃったりする時あるんですよ。申し訳ないことに。でもそこで覚えてないといけないことは、福音の御言葉ですよ。イエス・キリストはすべての人のために十字架にかかったんですよ。こいつなんだよって私が思ってしまう、その人のためにもイエス・キリストは十字架にかかってくださったんですよ。私がなんか見下したり、蔑んでしまったりするようなその人を私と同じように愛しておられて、私のために十字架で命を与えてくださったように、その人のためにも十字架で死なれて命を与えてくださってるんですよ。あとはその人が受け取るか受け取らないかの話じゃないですか。福音はすべての人に向けられているということを、自分のその深いところで理解しているからこそ、すべての人を敬うことができるんですよ。キリストのゆえにですよ。キリストが愛しているから、この人に対して、その、リスペクトを払おうってなるわけですよ。じゃなかったら、こいつなんだよって言って、自分のことを棚にがっつり上げて、そして人を裁いたり、蔑んだりしちゃうんですよ。福音がないからですよ。そして、その、兄弟を愛すると、つまり、主にある兄弟姉妹を愛しなさいって。私たちのその教会の中でのこのフェロシップやお互いのこの人間関係というのは、これもまた偽善になるんですよ、すぐに。福音の御言葉がなければ。本当にその神から愛されたことを理解して、その神から愛されたからお互いその愛されているその主にある兄弟姉妹として愛し合うという、この本当の兄弟愛が、フィレオが与えられるんですよ。福音がなければ無理ですよ。とりあえずなんかやんないといけないかな、みたいな。上辺だけのその偽善になっちゃいますよ。偽りになっちゃいますよ。そして、神を恐れるんですよ。福音がなければ、神を恐れる理由がないんですよ。で、王を尊ぶ、上に立てられた権威を尊ぶんですよ。崇めると違いますよ。立て祭り上げるのでもないんですよ。必要以上のそのリスペクトを払う必要ないけども、でも、上に立てられた権威を、また王を尊ぶ必要はあります。18節から21節の全般まで。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。尊敬の心を込めて服従しなさいって主人に対して。私たちはある意味その、ね、主人と奴隷っていうふうに考えれば、その職場とかは特にそうですよ。尊敬の心を込めて服従しなさいって。その人が素晴らしい上司でも、その人が横暴な上司でも、従えって。ひえー、そうすることは、神にその忠実さを喜んでもらえるんですよ。不当な苦しみを受けても、その悲しみを耐えるんですよ。この悲しみを、不当な苦しみを受けて。 で、神の前に、その置ける良心のゆえにですよ。これが大切ですよ。で、神に対して応答したいからですよ。神がこの善良で優しい主人を私に与えてくださって、この方に従うことを、俺を神が願っておられるから、だから従おうって。こんな横暴な主人だけども、神が私をここに置いておられるって。だからこの神の前に私のその良心が励まされるから、神に喜ばれることを。だからこの人に服従しよう、従おうって。善を行って苦しみを受けて、それを耐え忍ぶということは神にとって喜ばれるって。そのために、召されたとまで、ペテロは言ってますよ。神の前に責任を果たすモデルは、イエス・キリストなんですよ。21節の続きから最後の25節まで。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。イエス・キリストは善を行うために、つまり私を罪から贖うために、肉体的に精神的な苦しみを受けたんです。でも最後まで、ゴールまで歩み続けたんですよ。つまり耐え忍んだんですよ。忍耐したんですよ。そのキリストが私たちの模範だって。だからなんでこんなところで私従順になれませんよっていう時にイエス・キリストを見るんですよ。福音をはっきりとその捉えていないとイエス・キリストを見るってことができないんですよ。こんな私のために神に従うことができない。神がこんなにも良くしてくださったのに、その神をこれっぽっちもその愛し返すことができないようなもののために苦しまれたんですよ、イエス・キリストは。それが私たちのモデルですよ。キリストがこの苦しみ、良いもの、良いことをするために苦しむという模範ですよ。善を行っているのに苦しめてくる相手に対してはイエス・キリストは何もしませんでした。罵られても罵しに返さなかったです。苦しめられてもその脅すことしなかったですよ。こんなことやり続けたらひどいからなってことです。キリストにはできましたよ、それは。でも脅すことしなかったですよ。でも何をしたかというと、ただ正しく裁かれる方にお任せになったんですよ。復讐は私の手にありませんって、私のにすることじゃないですって。やりたいけどねって。でも神が正しく裁いてくださるんですよ、いつか。その方を信頼して、その方を信じて、そしてその怒りであったり、そのやるせなさであったり、それを神に委ねるんですよ。あとはあなたが、この人を、この状況を裁いてください。私はただ、この中で、あなたが私のことを愛しておられて、私を助けてくださって、私を変えてってくださるという、この福音に生きること。私たちが罪から離れて、義のために生きるということを、あなたが願っておられるって。ただそのことを私は追求していきたいです。後のことは神にもう任せるんですよ。私たちに与えられたこの福音というのは、私たちをこの福音の言葉によって新しく、生まれさせてくださったのは、キリストの打ち傷のように私たちが癒されるためですよ。私たちが罪から離れ、義のために生きるためですよ。これが、義のために生きるというのが、私たちの新しい歩みじゃないですか。生き方じゃないですか。新しく生かされた、新しく生まれた、その歩みですよ。義のために生きるというのは。義というのは、信仰によって認められるんですよ。行いによってじゃないんですよ。行いによってやろうとすると、そのイエス・キリストはつまずきの石になります。妨げの岩になります。こけるんですよ。つまずいちゃうんですよ。でも信仰ですよ。何を信じるかというと、福音ですよ。この神から与えられた、この福音を味わう、それを受け取ることができるというこの特権を、十分に味わわないと。死体求めて、その血のみごのが、そのミルクを、その、死体求めるように、この福音の言葉を死体求めていなければ、応答はできないです。応答しようとしたら怪我します。羊のようにさまよってた私たちを、イエス・キリストが ご自分のもとに引き寄せてくださったんですよ。私の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ってるんですよ。だから、安心してていいんですよ。私が迷子になったら、牧者であるイエス・キリストは私を迎えに来てくれますよ。私がその群れから離れそうになったら、ここだよって言って。もしかしたら時には鞭で打たれるかもしれないし、杖で小突かれるかもしれないけど、でも、ご自分のその群れの中に私が留まっていられるように監督してくださるんですよ。羊飼いがですよ、その群れを見てて、その群れから離れていくその羊を裁くようなものじゃないじゃないですか。このバカ野郎とかって言って、その羊をもう痛めつけて二度と歩けなくするような、そんな羊飼いいないじゃないですか。ここだよって。それでも聞かなかったらバチンってやるかもしれないけど、でもこの中に留めておきたいわけですよ。そのために監督しているわけ。そのための牧者ですよ。この方にもっと信頼を置く必要がありますよ。私が何か神に対して応答してないと、正しく応答してないと、この群れに入れなくなるみたいな、そんなことを考えていると大変ですよ。自分が自分のことをその責任取りなさいとか言ってる感じだから。イエス・キリストが私の牧者ですよ。私たちの牧者ですよ。私の魂の牧者ですよ。だからこの方に信頼を置き続けるべきですよ。でもそのためには、この福音の御言葉を十分に味わう必要がありますよ。新しく生まれたものとして、私たちにはこの福音という素晴らしい特権と、それに応答するという責任が与えられています。でも前者を無視すると、つまり福音を無視すると、後者である、その応答の部分、責任の部分に押し潰されます。だからまずは、御言葉の父を慕い求めて、その上で力を得て、そのしっかりと成長して健全になって応答していくんですよ。そうやってキリストの祖籍であるそのイエス・キリストの上に立て上げられていくんですよ。祈ります。天のお父さん、本当にあなたがあなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに私のことを愛してくださっていることをありがとうございます。また今は本当にその神、あなたから全く離れたものであったにもかかわらず、あなたの恵みを受けて、憐れみを受けるものとしてくださったこと、あなたの民として私を数えてくださっていることをありがとうございます。そして私の魂の牧者である、監督者であるイエス・キリストのもとに私を導いてくださったことを本当にありがとうございます。イエス・キリストが私をこのご自分の群れに留めているように、その牧してくださること、監督していってくださること、本当にありがとうございます。このイエス・キリストにもっともっと信頼を置くことができますように、あなたの恵みにもっとその根差すことができますように、そのためにも、どうぞ、この福音の御言葉を、純粋な御言葉の父を、慕い求めていくことができますように、霊の父を求めていけますように、私に渇きを、私が渇いているということをもっと教えてください。お願いします。そして、もう当たり前、もう分かっている。もうそれで終わってしまったらもうその先がないです。どうぞお助けください。生きている限り、この肉を着ている限り、この御言葉の、この霊の父は、御言葉は必要です。福音の御言葉が必要です。どうぞ、折々、毎度毎度、常々、本当にこの福音の言葉を思い巡らして、また読んで学んで、自分の力としていけますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。